はい、この今日のところイザヤ書の5章ですね。このブドウ畑にこのイスラエル民族、イスラエル民族って広い意味で言えば北も南も全部含むわけですね。神様を知らされた民、イザヤ民族も最初はアブラハムが元であるけど、アブラハムもイラクの方のから来たわけですね。で、血が違うとかいう問題でなくてですね、唯一の神がおられるということをはっきり示された人が神の民で、その子孫が、まあ、ユダという人が先祖におったので、ユダヤ人というふうになったんですね。今日でもですね、法律的にイスラエルではユダヤ人というのはどうするかというと、ユダヤ教に改宗した人がユダヤ人なんですね。血筋がどうこうなんて、それはさっきたくさかのったのわからないわけで、混血するわけですね、一般の人と。もう少しさかのったらどこからどういう混血したかわからないわけです。だから一番このユダヤ人かどうかっていうのは現代でおいてもですね、その過去でもそういうふうにイラクの方でおった一人の人がで神様のことを示されて、そして唯一の神がおるっていうことを信じた、それがまあイスラエル人になってきたんですね。で、そういうイスラエルの民をですね、ここで、このブドウ畑というふうに例えているわけです。こういうようにですね、イスラエルの民全体をブドウ畑に例えるっていう、今日で私たちはそういう民族をブドウ畑に例えることはまずないからですね、ちょっと見てもなんとなく分かりにくいわけです。それでこれは1節2節とですね、言ってる人が違うわけなんですね。いや3節行こうと、1節2節と、1節2節はこの私っていうのは何かというと、これイザヤ預言者なんです。イザヤ書って、で私の愛する者のためにそのブドウ畑の愛の歌を、私の愛する者はひよこの丘にブドウを持っていた、でその愛する者がよく耕してブドウを植えたって言うんですね。またこの愛するものとは何かというと、これは神様のことなんですね。そのブドウ畑は愛を持ってですね、ここに作った、それで愛の歌ということをでも一応言ってるわけですけど、でこの3節からはですね、こっからその愛する人、要するに神様がご自身が語り出すわけです。ですね。で5節になったらはっきりするわけですね。神様がこのブドウ畑、この民族をどうするかと、掲げを取り払って焼かれる任せるんだと、踏み荒らし任せるんだと、これは神がそういう裁きを与えるということで、この構成は非常にですね、そういう意味で、独特の構成になっているわけですね。最初は誰が誰のことを言っているのかという感じでキリストに思うわけですね。預言者自身がですね、あたかもこの自分の友人であるかのごとくですね、言い方で、私の愛する者、だから別の訳では愛する者っていうのは友、これギリシャ語でも友、フィロスっていうのは友なんですね、愛する者っていうニュアンスを持っているわけです。この日本語の友達っていうのは共におるということから来ているわけです。この友人の友という漢字は中国語の表現だったですね。これは日本語の友っていうのは古来からある日本独自の言葉、大和言葉なんですね。共にいるからです。この外国語と日本語というのは本来いつもちょっと区別する必要があるわけですね。言うという漢字は中国語なんですね、本来。ほとんどが。で、意味が似てるから、言うっていう漢字をですね、日本語で友というふうに当てんかということで、友というふうに言うようにしただけのことです。現代でもあの字は中国の本来字なんですね。で、ここで愛する者っていうのを友と訳してるのもあるわけです。私の愛する者、要するに友のために歌おうと。その友のブドウ畑の歌を歌おうと言います。で、私のその友はブドウ畑を持ってたんだと。で、その友はっていうのはですね、良いブドウも植えて至れり尽くせるのことをしたんだと。良いブドウがなるの、当然なるはずだと。で、これ誰のことかという、普通の友のようなのにですね、このように突然語調が変わってくるんですね。私とブドウの畑を裁けと。何かしなかったことあるのかって。これはまだちょっとはっきりしない。5節になったらですね、よりはっきりとその、この友っていうのが出てくるっていうんですね。非常にこういう意味では特別な表現で、ぐんぐんとこう開かれてきて、中身がぐんと現れてくるっていう感じになってるわけです。誰のことかと第三者のことか、友達のことをなんとなく言ってるのかと思うと、 そうじゃない。これを聞いてる人は自分たち自身に当てられた神の言葉なんだっていうことが、まあ、分かってくるっていうことになったんですね。預言者のこの預言書の中にもこういう平凡にただ言うてるんじゃなくて、こういう非常にこのドラマチックというかですね、面白い話なんかしてるようだと、聞かんか、歌歌おうというか聞いてみようと言ったらですね、いよいよ聞きよったら自分たちにまさに当てられた言葉なんだということなんですね。五節六節以降ずっと私はこれを見捨てると。で、実際にこういうことが歴史の中で起こっていったわけです。まず北のイスラエルの半分に分かれた北の方がアッシリアの方がどんどん攻めてきてですね、文字通り、滅ぼされていくんですね。で、南の方もそれがだいぶ経ってから、まあ、滅ぼされていくということになるわけです。そういうこの当時の状況、時代状況っていうのをですね、こういうふうな形でですね、ありありと浮かび上がって迫ってくるようにイザヤっていう人がこういう、まあ、書き方をしたわけですね。こういうこともですね、神様からはっきり示されて、その順番に、まあ、書いていったんです。神様自身が一番こうドラマチックなお方なんですね。神様を知らない人は本当に、まあ、平凡なつまらない、時が経っていったら劇的なように見てもなんとなくみんなつまらなくなっていくはずです。どんどんどんどん消えていく。我々人生もそうですね。神様いなかった年を追ってこの人にみんなだんだんだんだんと遊びもできない、体も悪くないし動きもできない、知り合いもみんな死んでいくと。その神様知らなかったら本当にみんなこう打ち叩かれてぐちゃんこになっていく、消えていくわけです。で、神様本当に知っている人はですね、やはり晩年になっても大変何かこう霊的ドラマチックなことを、まあ、感じるわけですね。まあ、このイザヤ書のこういった構成もですね、まあ、まざまざと神様が迫ってくると、イザヤ自身ですね。で、それをこんな表現で言ったというわけです。で、7節でですね、その最初に何のことを言ってるのかと思ったことですが、このことが具体的に出てくるわけです。このブドウ畑とはイスラエルの家、イスラエル民族なんだと。植えられたブドウの木というのもユダヤの人々だと。ユダもイスラエルもこの場合は同じように言い換えているわけです。まあ、これ詩的な詩の文、歌なんですね。これも詩のですから、歌は詩である、詩を曲をつけた歌になるわけです。ですから、イスラエルの家、あるいはユダの人々、ちょっと言い換えているわけで、本質的に同じことを言っているわけですね。で、このミシュパートっていう、裁きとか正義とかいうことなんです。正しい、この場合はですね、むしろ英語なんかは全部公平とか公正、ジャスティス、ジャジマント、そういうことは公正、正義という意味合いの言葉なんですね、ミシュパート。それなのにミスパーハ。ヘブライ語は似た表現のわけです。だから、このミスパーハというのは血を流すこと。さまざまな悪事を犯してですね、血を流して、そして人のものを取るとか何とか悪いことが起こると、あるいは外国から来てですね、血を流されるような大きな戦乱が起こると。この正しい裁き、正しい互いにですね、正義を持って人々が暮らすことを望んでいたのにと、まあ、そういう意味なんですね。これは裁きと訳したら、日本語のこうしたらちょっと分かりにくくなりますね。英語訳のようにジャスティス、ジャスティスというのは正義ということです。正義に従って生きることを学っておられたのに、そこには全く正義と何の関係もない流血のいろんなさまざまな混乱だったようです。正義、これはヘブライ語でチェダーカーって言うんですね。チェダーカーではなくてチェダーカーと、この長い長音をラテン語を劇にしたヘブライ語は大概みんな持ってるんですけど、ここに書くときにはもう長音を省略してしまうことが非常に多いんですね。プラトンというプラトーンというわけです。アリストテレスですね、アリストテレスですね、ソークラテスというのが本来の発音です。で、現代語では長音をみんな切ってしまわないと非常に発音がしにくいから、まあ、切ってしまうんですけども、ツアーカーとです、ね、叫びツアーカーと、正義はツダーカーを待っていたのに、現実にはさまざまな混乱、痛みつけられたりですね、略奪する両方の身の叫びがあると、ツアーカーがあると。まあ、こういうふうにして、ここの前半がですね、特にこの大きな現実の状況っていうものを言ってるんですけど、 ここでですね、その愛ということとこの7節まで ですね、非常に対照的ですね。この7まで一区切りになっているわけです。最初は愛の歌だと。愛する者は精一杯良いことをしたというのに、この7節のこの歌、ここで大きな区切りになっているわけですけど、流血だとか叫びだとか、まあ、こういうことになっていったと。でこれはですね、一体なぜこういうことなのか、この4節に終わりになりますね。なぜこんなことが起こるのかと。でこのことはこの世全体に対してこういう非常に不可解なことがあるんですね。精一杯良いことをですね、神様がしたというんですね。したのに、非常に悪いものが結んだと、身を結んだという。なんでそういうことになるのかって、そういうことを精一杯した神様ご自身がですね、一体どうしてこんなことになったのかっていうお問いかけしてるんですけども、このことは聖書の最初からあるわけです。最初からっていうのは、来年度 のホームカレンダーの中に、持ち帰っていたの一つを、まあ、初めて見たら、パラダイス、エデンの園のパラダイスのカレンダーがあって、非常に麗しい緑色とに取り囲まれてですね、それで、前面にはですね、白く輝くイエス様の光を暗示しているところに、非常に小さくですね、アダムとエバと神様の姿が光の中に浮かんでいると。そこにですね、高い清い山が見えたり、鳥が飛んでいるというんですね。で前方にはどっしりと16の像が一匹おったりですね、小鳥がおったり、左前傾にはまたも作者の分身のような鳥がですね、大きな鳥がじっとこちらを見つめているという、独特の絵があります。でその非常にこの素晴らしい状況ですね、緑は茂りですね、でその実はなっている小鳥たちも自由に飛び跳ねていると、麗しい山もあると。精一杯に神様が良いもの、創世記でも書いてあるわけです。このブドウ畑と同じでですね、食べてもよく見てもよいと、必要なあらゆるものがみんな備えられるようなエデンの園を作ったのに、どういうことがですね、その神様に、そんなに良いことをしてくれている神様に従うのはごく簡単で当たり前だと思うんですね。至れり尽くせり何も不自由がない、しかも水も豊かに流れとったわけです。どこから見ても法則不満はないのにですね、それでもそこから踏み外そうとする力が忍び寄ってきて、そして嘘をつくようになってしまって、そこからとうとう追い出されるようになった。だなぜそのようにですね、神様は精一杯の良い愛をここで抱くことにですね、愛を注いだのに、なんでそういうことが起こるんだろうかと。この聖書の最初からだから書いてあるんです。そして、これは神様は私たちについてもおそらくはですね、現代の私たちについてもある意味ではそういう思いでこの見つめておられるっていうところがあるということですね。いろんなものがそれぞれの人に与えてあると。それなのにその与えた神様の方に全く感謝もしないで、そしてさまざまな道を外れていってしまうと。そういうようなことがあるわけですね。これは私たちに一人一人の生き様がなんとなくこういうとこあるんですね。神様はそれぞれのものをいいようにいろんな意味で、感謝ができるようなものをいっぱい作ってあるんだけど、それを見ようとしないで不足不満不平ばかりを言ってると。で、非常に不平だからということで、嘘とか悪いことをして、相手のものを取り上げようとか、弱いものを踏み倒そうとするようないろんな悪いことが既に子供のとこから起こってくるということですね。そんなこともいっぱいあるわけです。また私たちもですね、例えば誰かに何か良いことを精一杯良いことをしたと、誰も不思議とですね、相手の人が少しもそれを受け取ろうとしない、全く知らんぷりしたり、あるいは感謝もしないで、かえってですね、場合によっては牙を向いてかかってくれることすら、これは場合によってあることなんですよね。飼い犬に手を噛まれるとかいうようなこともですね、これは誰しもなんとなく、まあ、小さな規模でもあんだけ精一杯に思ってしたのにとかですね。でそういうとこからさまざま憎しみが生じてきたりすると。 ということもあると思います。そういうことで、この世でどうしてそのこの真実に反する悪がどうしてこんなに出てくるんだろうかと、そういうこの普遍的な点はどこにでもある特殊なことになっています。なぜ酸っぱいブドウが実ったんだろうかと、なぜこういうふうに神に背くことが起こるのかと、そういう、まあ、この全体に深くつながれているこの謎のような出来事ですね。でそれが確かにここで言われようとしているわけです。なぜその精一杯の愛のことに関したのに、なぜ流血や今日叫びやそんなことになってしまったんだろうかと、そういう心持ちですね。でそういうふうになっていくからですね、本当に良いものに踏みつけたり、そこに噛みついてきたりするから裁かれてしまうと。で、その8節以降はですね、その結果をもっと詳しく書いてあるわけです。この歌の部分で7節の後半ですね、流血やら叫びやら全く違うものをもたらしてしまったから、その結果として、当然神様からの裁きが起こるというわけですね。だからあとそういうことで、ずっともう書いてあるわけなんです。で、この問題はですね、新約聖書になってもあるわけです。この1節から7節までが、だからこの5章の今日のところの基本的なものになっているんですね。その謎のような背きで、これはイエス・キリストはたった12人選んだ、その12人選んで精いっぱい、それこそイエスが身をもってですね、聖なる力を与えたり教えたりしたわけですね。それなのにどこからどういうふうに狂ったのか、金でもってイエスを売り渡そうとする人が一人出てきたということなんです。その問題もですね、こういうところと関連してるんですね。実った水ぶどう酒が、水ぶどうが実った、一つに実ったわけですね。まあ、そういうふうに、この人間世界の根源的な非常に不可解なことをですね、ここでもう言っておるわけなんです。不可解だからどうなのかということなんですけど、それはこのイザヤ書でずっといろいろできて、その一つのもう一つの非常に大きなテーマが、すでに4章のこの前に言った後半部ですね、4章の後半部にも最初にここで暗示されたんで、このテーマが次から何度も出てくるようなそこなんですね。そういうふうに、せっかくの神様の愛を踏みにじって、踏みにじるするんだから、当然罰を受けてしまうんだと。で実際にその歴史の中で起こるんだけれどもですね、不思議と残されたものが少数おるんだっていうんですね。これも不思議な謎のようなことだと。本当にそういうに背く背してたんだったら、徹底して滅ぼされてなくなるはずなのに、不思議とまた残っていく人がおるんだと。まあ、そういうふうに、このここのすぐ後でこの4章の最後のところ、残されたものというイザヤ書にあちこちに出てくるテーマと、この5章のこととか並べられてあるというところありますね。で新約聖書でこのことが、やはり同じようなことをイエスが、用いられたというのがあります。これはマタイの福音書を見てもらったらですね、マタイの福音書の21の33のところですね。41、42ページ、21の33からのところでですね、ブドウ園の例えっていうのがあるわけです。でここで、ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を見張りの櫓を立てた。こういうふうにみんなしたわけですね。ブドウ園からみんな収穫できるようにして、全部いいようにしてあったのに、収穫が近づいたときに、 収穫を受け取るためにしもべたちをやったら、そうしたら驚くことにですね、自分たちが何もしない、ちゃんとお膳立てして、ぶどう園から何もか全部きれいにしてくれてあって、ぶどうの苗までちゃんと植えて、実がなるようにまで、すべてしてくれてあったのに、それに感謝をするどころかですね、さっき言ったように。干渉するどころか、すごい不満を持ってですね、収穫を受け取りに来たものをですね、袋叩きにすると。殺すまでしたと。で、また怒ったらですね、またまたひどいことをしたと。で、この40節にあるように、こういうひどいことをしたら、で、息子までしたと。これはまあ、イエス様ご自身を指してるんですよね。神様の子、一番この完全無欠のお方を使われているそれまで放り出してしまった、まあ、こんなふうに早い段階からイエスはですね、自分が神様から直接送り出したのに、人々が自分をですね、このように殺してしまうということをはっきり知らされておったということです。でもそれで終わりじゃ決してないということです。ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちはどうするだろうかと。悪人どもひどみ直して、要するにここで裁きが起こるんだと。でこれも実際にこのイエスが殺されてから、40年ほど経ってからですね、本当にローマ帝国が攻めてきて、かつてのこのイスラエルやユダのように外国が攻めてきてですね、で徹底的にユダが国が滅ぼされて、ユダヤ人はイスラエルから世界へ掘り出されたわけですね。そしてもう二度と帰ってくるなというわけで、それが紀元70年ですよね。2000年近く前、それからずっと長い間回答なくて、第二次世界大戦の頃に、いろんな迫害を受けて一部帰ってきたりしたけど、1948年にやっとイスラエルの国ができると。その長い長い世界で差別を受け迫害もされてきたって、一つはこういうふうなことが現実に起こったんですね。この聖書のことが本当に起こっていた。まあ、こういうふうにですね、今日のところはイエスご自身がですね、自分もせっかく神様が最善にしてお膳立てしていいことをしたのに、背きしてきたから、最終的に自分まで殺すと。だけどその裁きが、厳しい裁きを受けてしまうのだと言われて、2000年もこれがちょっと当てはまってきたという、そういうふうにこの5章の今日の記事はですね、ずっと先まで続いているわけなんですね。こういうイメージ、聖書の記述って何か非常にこうスケールが大きいわけですね。現代の新聞の記事っていうのはもうすぐに役に立たなくなった、民主党がめちゃくちゃに活躍した数年前、誰一人想像もしなかった、 4,5 年前だと全く想像もしなかったんですね。そのぐらいどんな正論家でも予見できない、わずか数年のことでもわからないけど、聖書の場合はすごくですね、この1000年2000年という歳月を通して何か不思議とこの見抜いて、そういうことが起こっていくということなんですね、はい、これはまあそういうことです。そしてあと元のところに戻って、あとこういう具体的な裁きのことが、まあ、8節以降で書いてあるわけです。独り占めにしている、そういうふうに平気で財産を独占そうとするような、そういう人たち、大きな家、美しい家もみんな荒れ果てていくんだと。そして大地も全く実りをもたらさなくなると。せめてのブドウ畑に1バトの収穫を得てもわからないと思いますが、これはですね、後ろに単位換算表があるけど、まあ、見たらわかりますが、1セメドっていうのはこれ2500平方メートル、まあ、1つが550メートル四方ぐらいですね。だから10だから、25000、一辺がだいたい150メートルぐらいですかね。一辺が150メートルぐらいの畑、それだけして1バトっていうのは23リットルぐらいですね。150メートルの四方の広い畑がたった23リットルしか、まあ、取れないというようなぐらいに、取れなくなるというわけですね。 まあ、そういう風になると。で、あと、まあ、ちょっと、いろんなことが書いてある。で、いろんな宴会をしたり、どうこうって書いてありますが、楽しそうにしても、12節の次のページ。主の働きに目を留めようとしない。見ての技も見ようとしない。この神様の働きを見ようとしないっていうふうなことは、これは神様、また日本人の圧倒的多数が、これは世界的に見たら極めて異例ですね。イスラム教でも唯一の神をしっかり認めているわけですから、アフリカとか中近東もずらりとイスラムですね。どんなに素朴な呪文を見覚えにしてでも、この唯一の神様おるんやと、そのことは信じてるけど、日本人の圧倒的多数はそれすら信じてない。だからずっとですね、日本から周りのアフリカの方まで行っても、ヨーロッパ、アメリカの北アメリカ、みんなずらりと神様を知ってるわけですけど、日本だけ本当に孤立したように、絶海のことのように神様を知ってるという人が 0.8% しかいないと。まあ、そういう非常に得意な状況になっておるわけですね。でもこのうっかりしたらですね、私たちも油断してたら神様の働きに目を留めないっていうことは、油断したら本当にクリスチャンだってしょっちゅう起こることですね。例えばですね、神様の働きっていうのはいろんなところであるわけです。私たちがこういうふうに今こんな集まる健康だ、これも神様の働き、守りだと。私も海南まで今日行ってきたけど、それはここから80キロも守られて、これも自分が安全運転したからになって、神様がやっぱ守ってくれたと。これも神様の働き。で、あそこ行ってですね、まあ、そういう遠いところの人の何とか信仰を守って、これも神様の働き。でもみんなそうなんです。自分が守ってるんだいうふうなことではなくてですね、いくら守ろうと思ったってそれていく場合それていく、交通事故もそうですね。どんなに気をつけても、まあ、正面からぶつかってくる、そのがないっていうことは、これは偶然ではなくて、神様を信じる世界ではみんなこれは偶然がないわけですね。偶然と因果関係は分からんということを言うだけのことです。神様全部の因果関係は分かっているんだから、それは神様の世界では偶然はないわけです。そういうことで、こういうようなマイクも、これもこの施設もみんな、これどなたかがですね、ある意味で献金もされて、それはもうみんな神様の働きで、自然の世界もですね、この網が掘らんだ作物なんかできないわけです。で、曇りばっかりでずっとして本当に作物全部できない、今日も不足になります。で、ものすごい寒波が襲ってきたらですね、これみんな作物できないです。そんなことも人間操作は絶対できないことですね。ですから、お米が取れて作物ができる、これも神様の働き。そういうふうにですね、いや私はクリスチャンだから神様の働きを知ってるなんていうふうなことはなかなか言えなくて、もう本当にクリスチャンとか言うてもですね、もうしょっちゅうこれ無視してるということになるんですね。キリはないわけです、神様の働き。ですから、これ他人事のようにですね、なんか昔の人は神様わざわざ死ぬってしたから裁かれたよなと、他人事としたらいけないので、もう本当に至るところにですね、私たちのところには、我々に反対する人も、なんかこれ意味があって反対するんだと。賛成する人もですね、これ何のみって賛成する人もさ、共鳴する人、何か意固地に攻撃する人も、まあ、いろんな人があると。これもよく考えてますと、みんながですね、攻撃する人もおらないと忍耐力もできないということで、そういう人もどうも作られてもいないかと。いうふうに静かに振り返ると、この万事神様の働きということなんですね。ですから、ここでは、他人事で泣いて、ということですね。で、このユダヤの人、イスラエルの人たちは神様のさまざまな恵みを全面的に無視してしまって、まあ、下々に深い淵に落ち込んでいったと。で、14節で、読み、死の世界は喉を広げて、高貴なものを生む群衆もそこにみんな落ち込んでいる。この非常にこう、独特の光景ですね、想像してみたら。暗い淵が広げてですね、ずんぐん開いていって、地位が高いもの、立派なそうな人も、何もかもですね、そこになんか落ち込んでいく、あるある見えたっていうわけですね、この絵。このイザヤっていうのは、ね、2700年ほども昔ですが、非常にこの特別にですね、ありありとこの人間の精神世界のこの姿が見させられた人だったみたいなんですね。で、そういうふうにこの神様の真実を受けながらも踏みつけて、かゆみない人たちが落ち込んでいくのが見えたと。 で15と16だけちょこっと挿入されているわけですね。前後関係は14から17に、まあ、18の方につながるんですけど、15、16、17とか、これはちょっと挿入されているんですね。人間の状況どういうあろうとも、このように神は正義の意味をされるんだと。高子の目は低くされると。こういう神様の見てでですね、こういうことが起こるんだということを言おうとしているわけですね。それであとも、虚しいものをどうこうということで、あと2節もですね、悪を善と言い、善を悪と言い、言いくるめると。闇を光として、光を闇とする。こういうことは、この闇を光として光を闇とする、これはキリスト教、キリスト迫害したというようなこともそうだったんですね。つい日本も60数年前は平和、戦争はいけないと言っただけで犯罪者だったわけです。国家を揺るがせる、あるいは国家の報復にですね、立てつくものだと。で、平和主義っていうのは犯罪として逮捕されたわけですね。非国民だ、それはまさに闇を光としてですね、闇に過ぎない天皇神として光としてですね、それで全国民をついてこらして戦争を始めたわけです。で、光を唱えた人は闇だと言って捉えたと。そのぐらい真っ黒ってくるわけですね。あと、まあ、いろんなことが書いてあって、だから25節で神様は激しく怒るということ、要するにそういう悪を重ねして、どうしても悔い改めようとしない者には当然裁きが起こると。そして実際にこの屍に悪態の一股に来たと。これはアッシリアが攻めてきたり、現実そうなっていったわけですね。たくさんの人が殺されたりした、日本でもたくさんの人が死んだわけです。日本人も戦争で、日本人だから何百万、まあ、アジア一帯であの捕虜よりはるかに多い人たちを日本人が殺したということになってしまったということなんですね。で、そういうふうに神があたかもおらんかのごとくですね、そむくしている人に対しては必ずこのように厳しい差が降りかかるということを、あとはずっとまあ書いてあるということです。この26節でいう遠くの民に合図して彼らがやってくる、これはアッシリアですよね。北の方がまずアッシリアによって滅ぼされる、そのことがこういう形で説いてあるわけです。28節、この29節なんかも、そういうふうに現実にアッシリアが攻めてくるのを、まざまざとこのイザヤが、霊的な目で見たわけですね、示された。彼らは矢を研ぎ澄まし、弓をことごとひじを、今のひずみはしぶしのように、この音が聞こえる、車輪が嵐のように生え、ライオンのように吠えているとかですね。まあ、そういうふうに、まあ、ありありと裁きの時が見えてくるから、だからその大きな警告をですね、まあ、イザヤとか、まあ、その後の夜エリメなんかも必死でしたというところだったわけですね。はい、それでは、まあ、今日はこちらの方、そこまでにしておきます。